皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は偶然と奇跡の間という話です。皆さんの中でですね、少し大きい仕事をしたことある方ね、まあその大きい仕事で実際のビジネスもそうですけども、まあ、それ以外の組織を担うとか、あるいは場合によってはことをなんかチームのリーダーでね、山登りに行くとか、そういうことでもいいんですけども、やはりそのこの世は偶然だけではないと、奇跡はあるんだということを実感している方というのは大変多いんじゃないかと思うんですね。偶然と奇跡の間というのは昔から人類の非常に大きな、なんて言いますかね、好奇心の対象だったと思うんですね。で、偶然というのもある意味であれ信仰宗教なんですよね。すべてでたらめであるというのはあれも一つの信仰宗教で、そんなことを誰も証明していないんですよね。自然はでたらめであるというのはでたらめに見えることが多いというだけの話で、でたらめに見えないこともよくあるんですね。あれとんでもないことがとんでもない時に起きるとかですね、あるいはなんかそのなんて言いますね、業がね、カルマがね、報いたとかね、そうとしか思えないようなことって世の中、見てら生きてら結構遭遇するわけで、だから実は世の中は偶然が支配してるっていうのは、ね、単なる信仰宗教ですよね。誰も証明したわけじゃないですね。で、仮説検定とか行ったって、たまたま偶然なるところだけを取ってですね、それで検定しただけのことだから、まあ意味ないですよね。で、現実的にはですね、繰り返しがなく一回限りの厳しい世界を渡るときは、偶然はないんだと、全ては奇跡なんだというふうに思っていくと、まずあまり間違いがないですね。っていうのは、その因果関係一つ取ったってですね、例えば昔から面白い話がたくさんあるんですね。蝶が舞えばアゲハ蝶が舞ったら株が上がるとかですね、まあ、漫画みたいな話でね、実際そういうことはあまり考えられないですけども、でもなんかやっぱりですね、こう株が上がるか下がるかでえらい悩んでる人のところですね、本当はたまたまですね、思いがけなくアゲハ蝶が来たんだと、で舞ったんだと、そういうことがあったんだと、そしたら本当に株が上がったんだということを経験する人がいるわけですね。そうするとそれがですね、アゲハ蝶が舞うと株が上がるって話にこう変わっていくわけですね。で、なぜかこんなようにですね、不思議なことっては時々起きるんですね。で、その未来を知らせてくれるとか、失敗しそうなところが助かるとかいうことは実はよくあるんです。だからしたってですね、こういよいよ切羽詰まったような時とかですね、あるいはなんか、これからどうなるのかなっていうような時はですね、偶然の中に意味を悟るとですね、とってもそれは有意義ですね。例えばなんかその病気もそうですね、まあたまたま病気をしたっていうんじゃなくて、何か理由があって病気をしたんじゃないかというふうに思うとですね、まあその理由に思い当たることがあればね、それはその自分の生活スタイルとか発想を改めることによって病気は治るっていうことも、まあそれはありますわな。たまたま運悪くなんて思ってんとですね、まあ、それで終わっちゃうんですけども、何か意味があると思っておけばですね、それだいぶ違いますね。でさっきも言ったように、それいわゆる統計学の仮説検定でこれ検証しようとってもなかなか難しいんですね。みんなデータも揃いませんから。ですから仮説検定でそれ検証できないから、偶然が支配してると思ったら全くの間違いで、偶然ってのは偶然教ですから、あれも信仰宗教ですから、いやそこはだから自分なりにですね、思ったまま解釈したらいいですね。なんかピンときたと、これは天の啓示だとピンときたら、まあそれそのように思ってたらいいんですよね。それから一方、奇跡ってなんですね。こう信じられないぐらいうまくいくってなんですね。で、まあ病気が治ったりすることはそれ非常にいいことだと思いますが、奇跡的に相場が大当たりするってのよくあるんですよね。もうなんかこんな相場が当たっちゃって、しかも初めて相場張ったのにこんな当たっちゃってどうしようとかですね。大体そういう奇跡はですね、地獄の始まりですね。最初に相場で大当たりするとですね、いい気になって続けて頭にやっちゃって、それきり財産全部なくしたとか巨大な借金を負ったって人は、いや実は結構いるんですよね。最初だけ本当に大当たりして、でその後ことごとく外れて全財産なくなした人とかね、やっぱいますもんね。信じられないですよね。 だからその博打で奇跡的に金儲かったってのはあれだけは気をつけなきゃいけないですね。それは地獄の入り口の奇跡だから、もうこれなんか懲らしめてやろうっていうわけで、天の神がね、奇跡を起こした可能性がありますね。まあ、だからそれだけは気をつけなきゃいけないんですけども、まあしかしその偶然っていうのがね、新興宗教だっていうふうにすればですね、まあ奇跡っていうのも新興宗教だと言っちゃえばその通りでありまして、要するに何を自分が信じるかなんですね。起きたことについて大したことないと、偶然だと、で意味がないというふうに思い込めば、それはそれで終わりだし、これは天の啓示だと、で意味があるというふうに思い込めば、それはそういうもんなんですね。ひたすら自分がどう思うかっていうことなんですね。でこういうもんでありますから、実際になんか皆さんがですね、組織だとかチームを率いて物事をやっていく時ですね、実際に日々の仕事や生活の中でたくさん起きますね。偶然に思えることとか奇跡と思えることが、まあこれをどう解釈して進むかですね。 そのリーダーシップと考えるとですね、はっきり言って未来はよく分かんないんですね。大きな時代の方向性は分かっても、今日何が起きるか、明日何が起きるかっていうことは最後まで分からないですね。何かこういうニュースがありましたっていうことがあればね、それはそれでなんか分かったっていうね、どうするかってこと分かりますけども、多くはなんか何が起こってるかも分からないまま今日一日過ぎてって、でそのうちなんか大きな事件が起きるというふうに大体なってくるわけですね。そうなってきた時に、まあなんか何を信じて生きていくかっていう話になりますね。で一般的にはですね、自分をすがすがしくするといいって言われるんですね。要するになんかそのどう考えたって未来に予見も難しいし、物事をはっきり分かることも難しい場合はどうしたらいいかっていうと、まず自分をすがすがしくしちゃいなさいと、自分のみそぎしちゃいなさいと、みそぎしちゃうと敏感に感じられますよと、天の意志が。それから何気なくね、普通の出来事だと思っていることの意味があるってことが気づきやすくなるし、それから物事に対して偶然だと思って思考停止するんじゃなくて、そうそう、だから偶然狂っていうのはね、思考停止させる役割があるんですよ。偶然だと言った瞬間にもうそのことを大事だと思わないし、これからどうなるかとか、なぜ起きたとか考えなくなるんでしょ。だから偶然っていうのはね、思考停止するためのいい言い訳なんですね。で、みそぎしてるとですね、あ、てかみそぎしてないとですね、もう考えること、やること多すぎちゃって、あるいはなんか、気持ちが萎えちゃっててですね、もう全部偶然で済ましちゃうんでね、全て偶然だと。で、明日は明日の風が吹くわさ、吹くわさと、まあ、実に無責任な生き方に徹するしかなくなっちゃうんですね。パワーも落ちてきますから。しかし、みそぎしてパワーがね、こう、入ってくるようになるとですね、非常に敏感になって、いや、これはですね、意味あることだと思えることが増えてきますから、そうすると実はですね、まあ、実際にこの先起きたことを照合した場合に、いや、意味あるお知らせだったと、意味ある、まあ、奇跡だったと思うことはとても多いですね。例えば、あの時なんでこれこうしたのかなと、失敗することもあるかもしれませんけど、成功することもよくあるんですね。特に成功する時って、なんか最初からこれやればうまくいくだろうと直感が働くことってあるんですよね。だからこの道を選んだと。なんか不思議なことなんですね。普通に考えたらやっぱりそれなかなか難しいと思うんだけども、なんかあの時は直感が働いてこっちだと思ってその通りだったっていうことは珍しくないんですよね。しかもそれがなんかその考えに考えてそうなったと思うことばかりでもなくて、なんかこううろ覚えって言いますかね、なんか朦朧としてる中でね、道が見えたみたいなこと、あるいは夢の中で見えたみたいなことは全然不思議じゃないですね。ある種奇跡ですよね。でそういうのが折りやすい体になってくるとですね、実はあんまり怖くなくなりますね。そういうなんか外からのお知らせみたいなものは入らない体だと、それはすごく不安だと思いますね。不安だから偶然っていう言葉しか発しようがなくなっちゃって、思考停止になるから、ますますなんか厳しい状況に追い込まれて、ますます不安が募るという悪循環になっていきますね。一方、なんかその天のお知らせみたいのを素直に入れられる体になってると、あんま怖くないですね。要するに、面倒くさいこととか忙しいことって結構あるんですよ。大変なことと忙しいことって決して一致してないんですね。面倒くさいこととか忙しいこと結構あって、世の中ってですね、人々は大変だとか言うかもしれませんがね、まあ、それも仕事のうちですよ。ね、生きてるってことはなんか作用をなせ、この中、世の中に対して作用をしろということですから、 人が大変だと言うか何しようかですね、仕事は仕事なんですね。あらゆる、生活も仕事も、ビジネスも要するに仕事ですから、なんかやるのよ。そういうもんですよ。したがって、仕事だと思ってできてればね、淡々と行くし、一方それがですね、絶望的な気持ちになってしまうようなことになると、やっぱそこでうずくまっちゃって、なかなかろくなことになってこないんでね。ですから、そういう意味で考えたら、なんでこういうことになったのかなっていうことは、やっぱり考えてみると、いいことも悪いことも思い当たる節があると。で、思い当たる節があるっていうこと自身が、だいぶ見そぎされた証拠なんだね。見そぎされてないと思い当たるってことがないんですよ。なんか自分の中がこわばっちゃってるから、いいことも悪いことも、なぜそうなったか理由がわかんないわけね。で、悪いことはだから偶然悪いことだと。だからもう一回同じことやれば大丈夫だろうと思うし、いいことが起きたら、これも偶然だからまた同じことやってですね、もっと儲けようって話になっちゃって、結局全然態度発想が改まらないんだよね。偶然偶然って言ってる間はですね、全然人間進化しないですよね。そういうところがですね、この心の持ちようによる人生の差だとは思うんですね。一般的にですね、そういうふうに考えてくると、今度次に問題になってくるのは説明責任ってやつなんですね。リーダーの意思決定ってのは、一番そのトップの意思決定はなかなか難しいっちゃ難しいんですけども、今申し上げたような直感があるとですね、実はそんなに難しいもんじゃないですね。ちゃんと禊ができてて、世の中のことを分かってくると、よく直感も働きますからね、奇跡的なことっていうのもよくありますから、実はそんなに難しくないんですよ。どうすれば成功するとか、今回はこうやっていこうかなとかね、ここはちょっと一発、勝負かけようとか、今回の球は見逃そうとかですね、そういうのはあんまり難しい判断じゃないと思いますね、慣れてくるとね。問題はそれをどうやって人に説明するかなんです。さすがにですね、直感でこうなりましたからっていう話はね、宗教団体ならともかくですね、そうでないところは、直感でこっちだっていうから行くって話はなかなか通らないですよね。昔日露戦争の大変日本海海戦の時ですね、ロシアの船が西に来るか東に来るかということでね、秋山実之が夢にですね、西に来ると見て、対馬に来ると見て、そこで待ってた、本当にロシアの艦隊が来たって話ありましたがね、普通はなかなかですね、あれもですね、そういう時もですね、夢で見たからこっちというわけにはなかなか組織を動かす時にはいかないわけでありますね。で、その時に説明がいるんですよ。もっともらしい説明がいるわけであります。で、もっともらしい説明ってのはやっぱもっともらしい説明で、いかにもその理由でそうなったかのように説明するところが大切なんですね。昔から例えばその物事何か起きるとですね、本当の理由っていうのは大体発表されないですね。本当の理由っていうのは発表されなくて、だから公表用の理由っていうのが実は発表されるんですよ。例えばその天皇がいつ死にましたかなんていうのもですね、明治天皇実録とかね、大正天皇実録とか読むと面白いですけども、何時に死にましたが、公式にはそれより遅れた何時何分死亡時刻になりましたってはっきり書いてありますからね、何だなと思いますよね。実際に死んだ日は死んだの何時何分、公式には何時何分に死んだことにした、その後の時刻が入ってるんですね。だから皇室なんてとこはですね、戸籍法入れなきゃダメだと思うんですけども、とにかくそうやって本当の事実と公表されている事実ってのは結構違うんですね。理由がそうですよね。で、そういう意味では、何か理由をみんな言うんですね、リーダーっていうのは。これこれこういう理由だからこうなります。でもその理由ってその通りのこともありますけども、大きい話の場合は結論が最初にあって、何らかの意味で結論があって、直感を含めてね。で、それに後から理由付けるっていうことも珍しくないんですね。ですから、この理由付けのところはある種教養が大事だし、人々がどういう考え方なら受け入れてくれるかっていうことを知ってるってことも大事なんですね。そのあたりはだから結果的にね、物事が成功すればいいわけでしょ。したがってへ理屈を積み上げて出した結論っていうのは確かに論理に従ってやってんだけど、最後の結論が間違ってると場合にはですね、何の意味もないでしょ。 下からその論理を積み上げて、屁理屈を積み上げて結論出したから、これが正しいって言って、それや通りやって失敗したら全く意味がないですから、最後の結論は何が成功するかをやっぱり直感で悟れたら、それが一番いいんですよね。で、例えば直感でやって外れる場合っていうのは時々あるんです。それはですね、あえてそこで苦労をするという意味があるんですね。だからそういう時っていうのは、直感に基づいて外れる時っていうのは、外れても自分たちはすがすがしいんですね。むしろここは切られ役をやったっていう感じなんですよね。リーダーシップやってる方なら切られ役の意味もよくわかると思いますけども、いつもいつも自分がですね、勝ってばっかりじゃ世の中進まないし、組織も動かないですね。たまには負けなきゃダメなんですね。切られ役もやんなきゃダメで、そういう時はですね、こうやることが必ず失敗するようになっていて、で、あ、見事に切られたな、これで物事は前に進むだと、自分がこれで責任を取ることで物事は前に進むと、パッと分かりますから、だから終始失敗してもすがすがしいんですね。こういうふうに持っていかないとダメですよね。だから成功するも失敗するも、最後の結論っていうのは直感でやっぱり見つけていかないとですね、なかなか本当の的に当たらないね。で、直感で見つけて、で、あとは理屈をまあ逆算で考えて、それをみんなに向かって言うと。だからその話を聞いた方も、とりあえず理屈は理屈で理解しといて、本当のところどうなのかということは別途考えないとね。そのためには、そのリーダーはどんな人なのか、どんなふうに考えて普段仕事をしてるのかっていうことをよく知らなきゃダメで、物事のその捉え方との行動のパターンが分かってるとですね、本当のことっていうのはだんだん見えてきますよね。今なんかとにかくトランプたちは軍事作戦で、例のおとり作戦やってますからね、スティング作戦やっておりますから、まさにこの言ってることを鵜呑みにはできないわけね。でもなんかパターンがみんな見えますよね。例えばウクライナとイスラエルについては、トランプ氏はですね、もし自分が大統領だったらこの戦争起こらなかっただろうとはっきり言ってますよね。それ共通してんですね。ウクライナとイスラエルは自分が大統領だったら戦争起きなかっただろうとはっきり何回も言っておりまして、なんか共通の枠組みの中で起きてる事件だなっていうことが分かりますよね。で、それをなんかそのまあ軍事作戦だから本当のこと言えなくて、今言ったような表現になってんだと思うんですね。似たようなことがいくらでもありますね。特にそういうおとり作戦って最初から分かってる場合はね、いくらでも出てきますが、そうでなくてもですね、まあ例えばその戦後の秘密みたいなのいろいろありますわね。で、なんかもっともらしく新聞にね、いろんなこと書いてありますよ。でも実際本当のこと聞いてみると全然違うことって珍しくないですよね。いや、あら、たまたまさ、そんな話で決まっちゃったんだよとかさ、いう話ね。たまたま決まっちゃったんだよっていうことは、なんかもっとはっきり言えない理由が大体あるんですよね。だからそういうのってのは本当にあるんで、まあですから、物事はですね、要するに論理的に決まってるんじゃなくて、まあ論理決めてるんじゃなくてね、論理は後からつけたもんだということの方が多いと思った方がいいと思いますね。で、論理的にどうなるかっていうのは、まあ、将棋の大盤解説みたいな感じで、こうなればこう、ああなればああっていうこといろいろ想定できますから、それは意味あることですね。論理を想定してみて、こうなったらこうなろう、ああなったらああなろう、そういうふうに想定することところまではよろしいんですが、それじゃあ結論は出せないんです。だからどうしようかって時に、A 案か B 案かっつったら、大抵は A でも B でもない C 案の方がいいことあるんだね。だから全然別の答え、アウトオブボックスって言って、発想の外側にある要因も考慮して結論を出した方が絶対うまくいくんですよね。だからもう論理は破綻して説明つかないっていうことになる。で、それをだから、まあそうも言ってられませんから、後からですね、もっともらしい説明つけてこうなんですよと言って、大体そこを取り繕って皆さんの合意を得ると。なんで理屈こねるか、理屈を最後に言わなきゃいけないかっていうと、みんなの合意を取らなきゃいけないわけでしょ。ね、直感でやったからハンコ押してよって言ってもなかなか押してくんないだろうから、まあ、そこをもっともらしい理屈をちゃんとつけるわけですよね。リニアのこととかそうだと思いますよ、あれ。ねえ、そのトンネルの水の話してるけども、あれは単なる言い訳なんじゃないのかな。別にちゃんとトンネルが開かない理由があると思いますけどね。まあそれだけじゃないですよ。米軍がなぜ日本にいるかのこともそう、日米同盟とか言いますけどね。いや、ちょっと違うんじゃないですかね。一理が万にそうなんだと思うんですね。ですから、まあこの先というのはですね、やっぱりそういう奇跡、 的なことも含めてね、もう大自然と一体の時代でありますから、まあ理屈の先に未来があるとは思わないね。 未来そのものは直感的に天下り的に入ってくるもんだと。しかしそれの合意を取る時に、あるいは自分がそれを納得するために理屈を考える、教養の中にある理屈で対処するというふうに考えておいたらいいと思いますね。まあですから本当天地一体になった時代ってこのことだと思いますね。すごいことだと思います。それやっていかないと多分これから生きていけないんじゃないかと思うんですね。まあすごい時代ですから頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、偶然と奇跡の間ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。